ミュージックゼロチャンネル。
メールが届いております、はい、ラジオネーム真夜中の学生。くつまさん、いつも楽しいラジオをありがとうございます。以前の一人で少し疲れた感じで話す回がいかにもネットラジオな雰囲気で好きでした。自分では聞き返せないようなことを明け透けに正直に話す、喋る無軌道な感じもたまにはいいですよね。高校時代の音楽を始めたばかりの自分とのギャップの話が印象的で、自分の理想と自分の現実がどんどん離れていく時の違和感って確かに不思議な感覚だろうなと想像できます。でもそんな違和感を抱きながら自分の現実を認めて音楽を続けていくことってすごく大切なことだと思うんです。取り留めもないメッセージですが、これからも楽しく拝聴いたします。追伸、 PV のコーナーや翻訳のように好きな音楽やバンドの話もラジオでまた聞けるのを期待しています、ってことですね。ありがとうございます。これね、あれですね、急遽一人で喋ったラジオ放送をちょっと褒めていただいている。そして僕が印象的だったのは追伸ですよ。これね、PV のコーナーや翻訳のようにって言ってくれましたね。これリスナーの皆さんに言っときますよ。これが一通あるかないかで僕の気持ちは大きく変わりますからね。これやらなくなったのは評判が何もないからですから。なんかこうね、あのコーナーいいっすねっていうのがあれば、あれそんなに求められてないのかなと思って、あれでやめちゃいましたけど、こう言ってくれる人がいるなら時々やろうかなと思っております。そんなわけでね、メールをねもう一個ぐらい紹介しようかな。あのね、あれなんですよ、メールがね、ちょっと前に、これ言ったっけ、ちょっと前にね、そのプロデューサーのつぼまつさんから LINE で来るんですよ。こんなメール届きましたよっていうのが、はい、そしたらね、いっぱいあるんですけど一気に送ってもいいですかって来たんですよ、はい、で嬉しいじゃないですか、いっぱい来たから、やったーと思ってドバッと来たんですね、はい、で全部主因中ってんだよってちょっと思いましたけどね。いや、まあ嬉しいんですよ、送ってくれるのね。あいつすげえなと思って、その各回の感想を毎回送ってくれてるわけですよ。でね、まあ、いろんなのがあるんですけど、ちょっとその中から一つ、はい。はい。ラジオネーム、シュインチュ。年齢が123ってなってますね。これね、あいつもね、律儀なとこはね、あいつも、その、年齢の欄を必ず書くんですけど、毎回違うのを書くんですよ。あと、番組名も毎回違う番組名を書くんですよね。今回の番組、くつまゆうきのラジオを聞かせたい男たち。あ、これはね、この後のメール内容にこれ繋がってますよ。メッセージ。くつつぼさん、こんばんは。27回感想。熱中症になったクッチュン。熱中症になった話だよね。でも、これ、彼は違う話してんのかな？症が SHOW になってますかね。熱中症になったクッチュン。駅でダウンしたものの、再び歩き出すときに声に出した言葉は、そう、志村けんさんの名言、大丈夫だ、だったのです。だって本当に大丈夫になったんですもの。僕も真似していいですか？著作権大丈夫ですか？何なんだ、こいつ。はい、そういえば、著作権の話のときに、内村サマーズが好きと言ってましたよね。それから、僕も一から全部見てました。鳥居みゆきの回が本当に面白かったです。クッチュンの内様神回は何ですか？さよなら。っていうね。うん。だからこれ、何々な男たちっていうのは必ずあれなんですよ。内様で、ホストがゲストなんですよね。ゲストは内村とサマーズの3人と一緒に何をやりたいか。で、タイトルで題して、何々な、何々したい男たちって必ず言うんですよ。だからそれにかけてんでしょうけどね。僕ね、内様一番面白い回はね、僕一個あるんですよ。飛び抜けて好きな回は。去年ぐらい更新されてる。アマゾンプライム入ってると、もう無料で何回も、無料でっていうか、アマゾンプライム入ってると何回も見れるんですけど、パンサー。パンサーが出た回で、パンサーに興味を持ってほしい男たちだったかな、の回がね、僕ね、10回ぐらい見てます。すげえ面白いです、あの回。あの回何回、俺だって、あれダウンロードできるじゃん、アマゾンプライムって。あれダウンロードして、ちょっと断るごとに何回も見てるぐらい面白いですね。なんかパンサーのことを知ってもらいたいっつって、ネタを書いてるカンさんっていう人が MC になって、いろいろ、こう、我々トリオはどういうトリオなのかって話をするんですよ。それで、尾形が攻められる形に大体なるんですけど、それでなんか、パンサー内で問題が起きたら、いや、目の前になんか、カフェみたいにテーブルがあって、そこにパンサーの中の二人が来て、お互いにそこで話し合うって言って、で、解決したら戻ってまたクイズに戻るみたいなのがあるんですけど、それをただただ三人見てるみたいな、内村サマーズがね、見てるみたいな回があるんですけど、すげえ面白いです。なんか知んないけど、すげえ面白いです、あれ。あれね、ぜひおすすめです。というわけで、始めようか。
はい。
はい。 番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組のコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見、ご感想をぜひお待ちしています。これ誰かわかる？これはね、自分の喋りの中に、15% ぐらいの、だからちょい足し、ちょい足しで長渕を入れたんですね。何々してほしいみたいな。うん、
言われると、
うん。わかんねえよっていうかね、わからせようとしてないんですよ。この番組は In Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2017開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも、今週も始まりました、マセミチックタック。今週、あ、違う、マセミチックタックつっちゃったよ。いや、いいよ、これ、この話つながるから。これ今、なんで、今、ほんと自然に言っちゃったんだけど、始まりました、くつまゆうきの自分本位、お相手のくつまゆうきです。それからですね、伝次郎さんです。伝次郎先生ですか？違いますか？というわけで、長松さんでしたっけ、
はい、
あ、そうですね。心同級生で文筆業を営んでおります。長松さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。今ね、何も考えずに言っちゃったでしょ、うん、今週も始まりました、まさゆみチックタックって。これちょっとね、今日話そうと思ったことにつながるんですよ。はい、あのね、この番組で何回か話出てますけど、出してますけど僕が。あのね、このラジオをやる前に、僕、10年ぐらいやってたラジオがあって、それがね、まさゆめチックタックっていうラジオ番組なんですね。それは、僕一人喋りじゃなくて、僕と相方に堀川祐介くんっていう人がいて、その二人で、こう、ずっと喋る。で、しかもお笑いというか、面白いことを喋ろうっていうこと以外目的がない感じのラジオをやってたんですよ。で、その時の、必ず、オープニングテーマ流れて、始まりで言ってたのが今のだったんですけど、でも今のはあれですよ。ほんと自然に出ちゃったんですけど、なぜかというともう250回以上やってたんですよ、そのラジオは。で、最初の方は毎週やってたんですよ。でね、なんでそれが今自然出ちゃったかっていうとね、最近ね、なんかね、こう一部に熱狂的なファンがいるんです、まさゆみチックタックって。で、時々こうなんて言うんですか、この自分本位と撮り方としては一緒なんですよね。俺の家にその堀川くんとかが来てもらって、で撮って、その音声ファイルを僕はそのミュージシャン、音楽作ってるから音楽ソフトのところに入れ込んで、でいろいろ編集をして、バックミュージックとか入れて、こう更新するとサイトにっていうやり方をずっとしていたから、データ持ってるわけです僕は。で、ボイスブログっていうの、その音声を乗っけられるブログの形式のところにネットラジオを乗っけてたわけですよね。なんですけど、その総量が決まってるんですよ、データの。このページに載せられるのは合計いくつって。で、それでまあいろいろこうね、どんどん更新していくとパンパンになってきちゃうから、前の方を消しますとかいろいろやってたり、で、しかも、なくなっちゃったんですよ、そのボイスブログ全体が。その会社がダメになっちゃったのかな？わかんないけど、なくなっちゃって、だから消滅しちゃったんですね。で、それからというものですね、その時々リスナーさんからツイッター上で、マセミチックタックの加工放送、それまでの放送をできればアップしていただけませんかという要望がですね、何ですか、断続的に来るようになるんですよ、なってたんですよ。で、まあ、マセミチックタックをもうやらなくなる直前ぐらいに、新しい、サイトで上げてたら、結構やっぱりね、今どんどん文明が進んでるから、昔よりは全然データの量が入れられるんですよ。昔、上げられるんですよ。だから、ああ、じゃあ、まあ、望んでるなら、と思って、ここ最近、毎日、あれ、なんか24時間、アップロードできるのが24時間で100メガまでって決まってるんで、だいたい、昔、マセミチックタックって、の、ボイスブログって20メガ以内だったんですね。それはだから20メガにどうにかこう、 詰めて詰めて作ってたんですけど、だから5本ちょうど上げられるんですよ。100だから。で、5本上げてアップするっていうのを今やってるんですけど、だからなんか興味ある人はぜひ聞いてほしいんですけどね。それをだからね、久々に、本当に久々に聞き返してたんですよ。その、ちょこちょこですよ。聞き返してたせいでしょうね、今のは。本当に自然に。で、マセミチクタックの話しようと思ってたら、はい、どうも、今週も始まりました。マセミチクタックお相手の楠間祐希です。もうこれ何回も言ってるんで、自分本位よりも全然慣れちゃってるんですよね。そうそうそう。で、あの時のラジオをね、久々に聞いたんですよ。そしたら、すごいね。覚えてないんですよ、その内容を。俺すごいバカなこといろいろ言ってますね。やっぱね、あの面白いことしようとしてるわけですよ。で、面白いこと言うのって緊張するんですよね。緊張感あるんですよね。だからものすごいテンパった状態で喋ってるんですよ。あのデフォルトの状態がかなりテンパってるんですね。今より全然落ち着いてないで喋ってるから、俺今何言ってんだろうみたいなことをポンポンポンポン出るわけですよ、マサイミチックタックでは。だからなんかこう、それを今こう客観的に聞くと、自分が喋ってるようには思えないみたいな感じがあって、あなたもでもちょっと時々聞くでしょ、マサイミチクタックは。面白いですか？
面白い。200回とか聞いたもん。
ああ、そうそう、200回スペシャルみたいなね。200回はそれまでのこのこと振り返ったりとかしてんですけど、そう、なんかそう200回もやってるからね、うん、そのいろいろ歴史があるわけですよ、番組の中で。で、なんか要するに、その今日はそういう話をちょっとしたいんですけどね、こう自分語りじゃないけど、ルーツというか、そもそもですね、こんなラジオをできるような人間じゃなかったんです、僕は。その、なんつったらいいのかな。その、今こうやってさ、自分でさ、一人でこうやって喋ってて、こう、冗談言って、まあ、長松にこう、笑ってもらって、こう、やってるわけじゃないですか。そんなことは、できる人間ではないと僕は思ってたわけですよ。僕、そう、お笑いがすごい好きだったんですね。で、大好きだったんですけど、ただ、面白いことを考える才能は、俺にはもう、ないと。だから、音楽とお笑いが好きで、その、笑わせることに自分のに才能があるって、もし自分が思えていたらお笑いやってたかもってぐらい好きなんです。お笑いがに対して憧れがあるわけです。ところが自分にはそれがないと。そんな僕がですね、なぜで今はね、結構そのなんか、例えばスケキヨ君だったり橋田君だったりに MC すごい面白いと、うん、で割とまあ面白い人ってこう言ってもらえるような状況にもなってるわけです。なんでそういう風になったのかっていうねことをね、ちょっとね、十何分から喋る、これ喋れるかな、足りるかじゃないかな、あの収まるかな、10分ぐらいでどうですかね。
ギリじゃ
ない。うん。だこういう話もまあたまにはいいでしょ。はい、この話ね結構すっ飛ばしてるからね。うん、あの長松くんはあの同級生ですけど、高校の同級生なんですけど、高校の同級生だけじゃないんですよ。その後の関係性がいろいろあるわけですよ。そこすっ飛ばしてるもんね。なんかね、前に一回自分本位でその昔劇団一緒だったもんねぐらいの話はしてるんですけどね、そこの話あんましてないもんね。あのね、どっから話す、どっから話したらいいんだろうな。これ皆さん興味ありますか？いいよ、もなくても喋るよ俺は今日は。どっからだろう。長松はいつからあの演劇に興味、そもそもはあなたが演劇に興味を持ち始めたことに端を発しますよね。
はい、
それいつからですか？いや、高校の頃ってそんなに演劇言ってましたっけ？
でも、
うん、
何かを作るって高校1年生から興味があ
ります。うん、
そっからですよ、起源、ルーツは。
うん、違うよ、今俺はルーツの話はしてねえよ。その演劇に実際で、あなたがほら劇団に参加するじゃないですか。
まあ、それは大学1年生、
それはどういう話だっけ？あ、園部か。
園部です。
ね、誰もわからねえ。どっから喋ったらいいやろうな。ですね、これね、ちょっと入り組んでるんですけど、長松さんが大学生になりましたね。で、大学生になった時に、彼はだから演劇に興味を持ったわけです。で、演劇やってみたいとなったんですね。で、その時にですね、僕の中学の同級生の女の子は、これちょっと複雑なんですけど、これは複雑なんだ。俺の中学の同級生で、高校は一緒じゃない女の子がいいんです。で、その子は演劇部だったんです。高校の頃。それで、俺とかを介して、その女の子と長松くんが知り合いました。で、その女の子が、立教ニーザだよね。立教だっけ？
立教ニーザ。
立教ニーザだね。立教ニーザの演劇部の人たちと仲良くなって、その人たちが劇団を立ち上げるから、そこに参加することになったんだよね。で、長松くん、あなた興味あるなら来たらどうってなったんだよね。 ということでね、長松くん興味あったら来たろうってこう五七五になってますね。たまたまですけど、はい、ってなったんですよね。でなってで、その立教出身の人で脚本を書いてる人が真上くんという人で、これがその僕が後に正夢チックタックっていうラジオをやる作家さんになる人なんですよ。今文筆業やってますよ、なんかシナリオライターかなんかやってますけど、彼だったんですよ。でその真上くんが作った劇団にはそうやって高校演劇で知り合った人たちが雑多に入ってきたんですよ、立教に限らず。で彼は立教です、真上くんは。でその、俺の中学で同級生だった女の子は所沢の高校です。で所沢の高校でまた別の高校だった人が堀川くんっていう人がいたんですね。でそういうなんかこうわさわさっと集まってる劇団が劇団女系っていう劇団だったんですね。でその女系に長松くん参加することになるわけです。で僕はちょっと演劇って面白そうだなと思ってます。それはあの前回その俺があんまり聞き返さない一人語りの時ちょっと言ってましたけど、俺音楽やるって決めてんですよ。決めてるのに自信がなかったんですね。こう自分の曲をこうなんか例えばライブハウスとかで弾き語りでガンガンやるみたいな勇気がなかったんですよ。なんかこう恥ずかしい、まだいい曲自分で作れてない、人の曲だったら楽しいのにみたいな、こうどっちつかずな感じがずっと続いてて、だから演劇ってほら舞台でこう人前でなんかを表現するっていう意味ではライブをミュージシャンがやるのに近いな。で演劇ってちょっとで僕高校の頃英語劇っていうのもちょっとやってて、だから演劇、人前で大きな声でセリフを喋るっていうことは楽しい、楽しそうって思ってたからちょっと興味あったんですよ。あの長松よりタイムラグがありますけどね。で長松はその参加したんですよ、女系に。であれ長松出てたんだっけ、あれは伝説の彼彼女は
出てますよ。
そっか、いやもう覚えてないんだよ、もうおじさんだから。で長松、そうだ、長松に呼ばれたんだよね、
確か。
でだからその俺はだからそれが初めてだから、うん、長松に呼ばれて行ったんですよ、伝説の彼彼女、うん、見たんですよ。でその時にそれはだから作演出真上くんで、主役が堀川雄介という、僕がだからその、後に正夢チックタックをやる相方ですよ。でそこで見たんですね。でそれだから本当に普通に舞台を立ってる人を客席で見たと。でわー楽しそうって思ったんですね。でそれ僕時を同じくして全然違うところで僕一回演劇やったんですよね。あの演劇ブックであの劇団員募集みたいなとこであの応募した全く知らない人ばっかりでやってる演劇やったんです。でああまあ、うん、でもあんまりそれが楽しくちょっと手応えがあんまなかったっていうか、あ演劇って大変なのねって、チケット売ったりとかもあるし大変と思って、それを見に来たんだけど長松。そうかそうかそうか。で一回稽古場来ればってなったんだな、
女系、ね、
そうそう女系の。だからその見た後に、あのまだ演劇興味あんだったら来ればっていう風にその園部その女の子と君がなって、次の新しい舞台やるから女系 でそれで見に来ればいいじゃんって、あの稽古って言われて、ああじゃあ行ってみろわっつって行ったところで知り合ったのが真上くんですよね。そうそうそうそう、堀川くんはその見に来てて、その話はまさびしくたくでよくしてますけどね、初めて出会った時の話を。そのだからお笑いがすごい好きな人たちなんですよ、その堀川真上が。で面白いんですよ、やっぱりその言うこととか発想とかもね。で長松くんはその2人が、まあその2人だけじゃなかったですけど、あの2人面白いなみたいになってたでしょ。
あの時のあのメンバーは全員面白くなんかない、うん、面白いでしょう。だって
面白かったでしょうね。でも特にお笑いが、長松もお笑い好きだったじゃないですか。だからこうお笑い好きっていうところで言うと、こうポっていうこう一言が面白かったりっていうのは、真上堀川がやっぱすごい面白かったじゃないですか。で面白い面白い言ってたでしょ。で面白いなと僕は思ってたんですよ。でその時になんかあの僕はだから、いや僕なんてってなってたんですよ。だからその面白いこと僕言えないんでつって、だただただその真上が言うこと、堀川が言うことに笑ってる人っていう感じだったんですよね。でそうなんだけど、俺がすごいラーメンズが好きで、あれはだからその後だな、インサイダーボンバルディエっていう舞台の打ち上げでカラオケに堀川がいた時に、ラーメンズの話を2人で3時間ぐらいしたんですよ。ずーっとあのネタ面白え、なんだなかんだっつって。でそのなんかお笑い好きなのねっていうことはお互い共通認識と してあり、で真上くんとも話す時もそういうなんかまっちゃんのあれがこれがみたいな話をこうしていて、そっからこう関係性がこう出来上がっていったわけですよ。で 時は2年ぐらい過ぎますかね、
はい、
僕が主役の舞台を女系でやったんですよね、
はい、
イマジニマックスっていう、はい、でその時に堀川君見に来たんですよ、
はい、
で見に来て、で大体舞台の公演が終わった後、どうもありがとうっつってこう見に来てくれた人に役者さんとかがこう挨拶するんですよね、受付の方とか行って、でそこ喫煙室が、喫煙所が外にこうあって、灰皿があってさ、でそこにタバコ吸ってたんですよ俺が。そしたら堀川が来て、くっつんさ、今度さコント公演やるから、や一緒にやんないって言われて、あマジでと思って、僕はそれすごい嬉しかったんですよ、面白い人たちに参加できるんだ俺と思って、で参加して、それマンビーズって言うんですけど、そのくらいからですね、なんかその堀川と一緒にいることが多くなったんですね、
うん、
でもあれですよね、夜通し耐久大喜利みたいな二人っきりでやるとか、そのファミレスに行きまして、お互いに あれお題どうしたんだろうな、お互いお題出したのかな、お題出して2人で紙に書いてお題その答え出し合って笑い合うっていうのをずっとやってて、その辺からですね、その自分でボケるっていうことに対して自覚的にだんだんなってくるんですよね。その最初はいや俺なんてと思ってたけど、そのもう大喜利だから、なんていうの、堀川が言ってること見て笑ってるわけにはいかないわけじゃないですか。だから俺も考えないと、でその面白いと思ってた人が笑ってくれると嬉しいじゃないですか、自分が考えたことでっていう、だから組手そのお笑い組手みたいな、お笑い筋肉をそこですげえ鍛えたんですよね。でそういう時があり、そっからその堀川がなんだっけかな、俺ん家来たんですよ、堀川よくその時俺ん家来てたんですよ、なんかでその時に M1 出ようぜって話になったんですね、うん、M1 っていうのは、まあ、今復活しましたけど、 M1 って今そうじゃないのかな、素人は参加できるんですよ、 今できる、昔は結成10年以内だったらプロだろうが素人だろうが参加できるっていう、まあ、1回戦ね、1回戦予選参加できるっていうのがあって、あれに出てみようよっつって、でその時に組んだコンビ名がチックタックだったんですよね。で2人で漫才やってみたんですよ、1回戦あれ最初幕張だったかな。そしたらさ、やっぱすごいのね、難しいんだよね、知らない人を笑わすってこんなに難しいかっていうか、もうね足震えちゃうので、震えがもう止められないの、カッパエビさんなんだから、やめられない止まらないのよ、だから震えがやめられない止まらないジャンキーみたいな感じなんですよそう、もうだからさ、でもう声も震えで、その震えが声にも出ちゃうんですよ、もう怖くて、で2人でやっぱ普段から舞台で漫才やってるプロには勝てないよねっつって、その時メカドックっつってね、スギちゃんもいましたけどね、スギちゃんがスギちゃん昔メカドックっていうののボケだったんですけどね、メカドック行ったりとか流れ星とかいましたけど、でだから爆発を踏もうって、でもだからといって我々プロじゃないから舞台には立てない、じゃあ今最近インターネットラジオって流行ってるらしいよと、なんか素人もやるらしいよそういうのって言うになって、じゃあやってみるかっつって始まったのがマセミチックタックなんですよ。で今でも忘れないですけど、始まったのが2006年の11月なんですよね、11年前ですよ、老けたな、23ですかあの時、だから若いですな。でそれで毎週その面白いことを言う、こうなんとか言おうと、でボケたものを突っ込んで自分で思いついたことガンガンボケてとかっていう、そこはだからもう組手っていうか本番ですよね、ずっとやってたことがあるおかげで、面白いことを言おうってするときに、あこれ滑るかなっていうのがもう思わなくなったんですね、もうとにかく言ってみようまずはっていう風になったっていうのがあって、そこがなんかね、要するにだから俺はもう予行練習をね普通の人よりしまくってんですよ。だからこう若い子たちの、その自分がライブ見てる時のさ、若い子たち見てると MC でこうちょっとなかなか拙い時があったりするんですよ。見てるとあーと思うんですよね。でも自分もそうだったからな最初。だからそれをなんか、でも音楽やってる時は MC は俺あんま喋んなかったんですよ。だけどもういいやと思って、ラジオでこんな喋ってんだから普段も喋っちゃえみたいな感じでこうなったんですね。そう。そこでだから多分たくさんやったおかげでしょうね。でだからなんかこうなんていうの、だからまあ MC もそうですよ。 ね、今回もね、根っこでライブやった時に、あの、長松が初めてね、その、初めてというか、ここ最近では初めて、こう見に来たわけですよ。で、その時に、また、あれ、LINE でさ、長松が言い上がるからよ、あの、シャンプーハット聞きたいですって言うから、今回2曲しかできねえのにと思って、まあでもいいか、その、リクエストしてくれるならと思って、行って、で、今回もその、この前言ったみたいにね、あの、ありもしない、どうして、その、ビーズの、その、マル秘音源を俺がたまたま知ってるんだっていう、で、許可を本人らからもらってるんだっていう大嘘こくっていうのをやるわけですけど、ああいうのも、その場の思いつきで言ってますから、ああいうのも。あれもね、多分ね、そんな、なんか、なかなか MC に慣れてない人だったらあんな風にはできないでしょうね、だからね。
でもあれ曲聴いてる人がすごいドッカンって言い方
だった
んだけ
ど、笑ってたよね。歌い出しのあの、A メロのとこでポイってなってみんな笑ってて、あ、ウケるんだと思ってやってましたけどね。すごいよね、あれね。やっぱビーズ感がみんな頭の中にちょっとあるんでしょうね。そういうことですね。じゃあエンディングに入ろう。
ゼロチャンネル、
ミュージックゼロチャンネル、オーディション2017開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2017年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
エンディングということです。まあちょっとね、取り留めもなくなっちゃいましたけどね。そのまあだから俺から言いたいことですね。あの、無駄なことなんてないってことですね。やっぱね、なんかほら、年寄りって言うじゃない、そういうこと。でも本当に思いますけどね。なんか。マゼミチックタックもただ楽しいからとか、なんか別にお笑いプロになるわけじゃないけど、なんかこう面白いことやりたいっていう意味もない欲望があったんです。それで利益になるとかじゃなくて、だって昔は YouTuber なんてないから、それで広告収入でとかそんな道もなかったからね。でもただただ欲望に任せてやってみたら、今その助けられてますもん、その喋りに。なんていうの、もう初めての人でも一応それなりに MC で喋って、初めての人は前にいてもねっていうのは、多分マゼミチックタックで培われた。あと自分本位やるにもそうだよね。自分本位もいきなり何もない状態でこれ自分本位なかなかできなかったと思いますからね。そういうね、あのおじさんが言わせてもらいますけどね、これ何の意味があるんだろうっていうのにもね、割と意味後々出てくることがあるんでね、皆さんあの腐らずやってください。いいメッセージになりましたかね、
はい、
あ、また時間なくなった。じゃあまあ早口でいきますよ。 番組には皆さんからのコメントやいいねメッセージなどを募集しています。番組のコメントいいねなどを送るには番組ページ内のメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので皆様からのご意見ご感想リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M アンダーバー Z アンダーバーチャンネルです。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どうぞフォローお待ちしてます。この辺はい、この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さようなら。自分を愛して自分を